まだまだ、まだまだ暑い日々が続いております。きっと、
各地のファミコン名人の道かっこ笑い。
2-1。
イエーイ。
パーソナリティのファミコンキットです。そして、
ファミコン男子の少林白地でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、まあ、まだまだ暑い日が続いておりますけれどもね。
いやー、本当にやばいです。
まあ、ただ、この暑い中ですと、やはり、冷たい食べ物なんかも美味しいわけでございますね。
なんかおすすめあります？
博多に続き行ってるんですけども、まあ、博多うどんというジャンルがありまして
、はいはいはい。
うん、その中で、ざるうどん。まあ、本当に茹でたうどんを、まあ、ざるそばのうどん版みたいなですね。だから、それがシンプルなれど、美味しいなというのと思います、
ね。博多うどんでなんか出汁に使ってなんかぷかぷかあったかいうどんのイメージでしたけど、
うん、博多うどんのチェーンというのが3つありまして、
はいはい、
つけさんうどんと、
はい、
巻きのうどんと、
はい、
ウエストという3つがありまして、
うんうん、
つい最近ようやくこの3拠点制覇をしました。
はいはいはい。
でその出張分の中でどれが一番好きかって話をしまして。
どれがだな、どれがだな。
まあ、それぞれみんなあるんですけど、でもね、やっぱり、ね、前回一致で巻きのうどんの柏ご飯がうまいという。
はい、はい、はい、あ、私も巻きのうどんです。
やっぱね、巻きの、まあ、うどんももちろんうまいんですけど、
うん、
柏ご飯がマジでうまいんですよ、はい、本当にこれが。で、この前、博多から帰ると
はい、うん。
ママキに行ったんですけど、ちょっと暑いから、なんか、冷たいメニューあるのかしらと思ってみたら、ざるうどんがあって、あ、これと、かしわご飯のセットにしよう。思って食べる。これがもう大当たりでして。
うまいっすよ。
もうね、まあもちろんかしわご飯美味しいけど、ざるうどんもまた、冷たくて美味しい。ありますね。なので、まあ、ほんと暑い日が続きますから、まあ、毎日冷たいうどんってわけにはいかないですけど、たまにはそういう冷たいもの、を食べて、まあ、しのいでいくのも良いのではないかと思いますので、ね、元気に過ごしていただければと思います。では、2-1、行ってみましょうか。
プラネタリウムはいいぞ。
本編仮に。
イエーイ。
プラネタリウム。
はい。この夏、ちょっと2箇所行ってきまして。
ほうほうほう。
まず、1箇所プラネタリウムは、うん、実は、つくばのエキスポセンターに行ってきまして。
あ、はいはいはいはい。
はい。ちょっとFM のつくばの方の、つくばのラジオの方に出させていただく用事があって、そこからすぐ3分ぐらいでエキスポセンターなので、ちょっと寄ってこうと。やっぱりコスモ星丸に会いたいと。
ああ、そうだね。
うん、ね、万博、ね、科学博といえば、コスモ星丸ということで、まあね、結構今グッズが復刻されてるので、いっぱい持ってるんですけど、じゃあまあ本家に40周年ということで行こうじゃないかというので立ち寄ってきて、で、ちょっと時間があったので、仕事の関係で、プラネタリウムやりますって、ね、見に行ったんですけど、
うん、
やっぱ久しぶりにプラネタリウムって入ると、やっぱりひんやりして、いいですね、外との関係と、あと、ゆったりとした感じ。
はい、はい。
ちゃんと解説、今日の夜の星の解説とか。
はい、はいはいはい。
あと、エクスポセンターは、ロケットの打ち上げの映像とか、そういったものをプラネタリウムで見せてくれるので、
はい。
なんかすごく、めちゃくちゃ心が落ち着く空間でいいなと。映像内容は、割とコナンか、ティラノサウルスについてのドキュメンタリーかっていうのが割とメインで、日曜日とかだったり土日だったりとか、特にそういったプログラムだったんで、
うん、
まあティラノサウルスについてずっと見てたんですけど、まあでもね、星の説明もついてすごく落ち着いていいなと思ったんですが、うん、まあそれがエキスポセンターで、
うん、
あとあれか、月面探査機のかぐやの、
あ、
月面の映像の再現映像、そういったのとかを見ながら、今度、ゆいさんが宇宙に行くので、8月の、ね、
うんうん、
ちょうど この収録日の日にもう行ってますけども、うん、打ち上げしますからみたいな、結構リアルタイムの情報とかももらったりしてめちゃくちゃ面白かったんですけど、うん、次の日もちょっと予定があって、一緒に、友人と行ったプラネタリウムがありまして、うん、これがホラープラネタリウム、
おー、なるほど、
振り返りの戦術という、コニカミノルタ系でやっているプラネタリウムの、今年の夏の、特集ということで、うん、今年はホラープラネタリウムだというので、うん、お化け屋敷プロデューサーのゴミさんがプロデュース、演出ということで、有名ないろんな、お化け屋敷といえばもゴミさんって感じなんですけど、うん、なので、ちょっと怪談好きの界隈と一緒に行きまして、
うん、
ちょっとゴミさんのプラネタリウムだから見に行こうと、いうので、見に行って、ちゃんと設定があって、あ、超満員でした。結構みんな、まあ、カップルで行く人もあり、うん、結構何人かでやっぱり行く人が多かったんですけども、うん、みんな、お化け屋敷、やっぱ夏って言ったらお化け屋敷じゃないですか。
まあそうだね。伝統
的。だけど、自分で能動的に動くお化け屋敷が嫌いって人いるじゃないですか。
ああ、自分で歩き回る。
歩くやつって、ギリ、ホーンテッドマンションみたいに乗り物に乗ってスルーするアトラクション系はいけるかなって、それも嫌だって人いるじゃないですか。
うん、
でもホラー映画は見れる。
うん。
ぐらいの感じの人っているじゃないですか。
うん、はいはい。
これ、ぴったりですよ。そのくらいの、自分で歩きたくない人。
ああ。
これ、どういうのかというと、
うん、
田舎の警察官二人、ベテランと新人の二人のコンビが、
うん、
田舎の廃屋の屋敷を、ちょっとパトロールしてきてくれって言われて、
はい
はい、まあ、夜中にちょっとパトロールしに行くと、まあ、そこをこう探索していくうちに、そこに隠された昔あった事件とか、あと住んでた人が起こしたちょっと因縁とか、怨念とか、そういったものの、手がかりみたいなのを見つけていって、すると怪現象が起きて、さあ大変ってここから脱出できるかみたいなので、ベテランの、人の、を見てる新人の目線で進んでいくんですよ。
ああ、なるほどね。
おい大丈夫かとか言われながら、こう、暗い中をこう、懐中電灯とかで照らしながら、こう進んでいくと、屋敷の中を、
うん。
なので、自分では動いてないけど、
うん、
自分で探索してる感はあると。
なるほどね。
で、またやっぱりすごい音がいいから、プラネタリウム。
うんうん、
映像はこう、やっぱり薄暗いけれども、
うん、
ガチャーンとか、ビャッみたいな音がすると、すっごい怖いんですよ。本当に怖い。いや、だから、これは音もいいし、映像の探索の感覚もいいですけど、
うんうん、
なんでこのファミコン明治への道のところで紹介するかというと、これゲームファン、ホラーゲームファンにも超おすすめで、
うん、
視点的にはそのバイオとかサイレントヒルとかの屋敷探索してるときと似たような感じなんですよ。
あ、なるほど、
ね。イメージ的にはアイテムをこう見つける感じで、うん、これはなんだって拾い上げてみて、うん、あ、これなんでしょうねって言って会話が進んでいってみたいな感じがあるので、
うんうんうん、
めちゃくちゃこの探索感があるし、あと追われてる、
うん、
あとあそこに何かいたからあそこ追っかけなきゃっていう、まあ警察官っていう設定なので、もちろん怪しい奴がいるから行かなきゃって感じにはなるんですけど、
うん、
怪現象に対してもやっぱりちゃんとこう操作しなきゃっていう、ただ逃げるだけじゃないところがちょっとゲーム感あるんですよね。
うんうん、
最初の方はなんですけど、
うん、
ちょっと後は言えないんですけど。
詳しくはね、その言ってみてください。
そう、そうなんですけど。で、まあ、最後、こう、あ、そういう結末になるんだって感じにはなるんですが、
うん、
終わった後の感想とかがみんな、まあ、普通の人は、え、結構怖かったんだけどとか、あそこビビったみたいな話とかしてるんですけど、
うんうん、
おそらく、ホラーゲームファンと思われる人たちの会話が私たちも含めて違って、
うん、
これ絶対に何個かアイテム取り逃してるよねとか、
あと、
多分、あそこの生存フラグは絶対にあそこのアイテム見つけるところだったよねとか、鍵を使う順番違かったよねとか、最初の方に入手してたとあるアイテムがあるんですけど、あれって最終、まあ、言っちゃうと、ちょっとわかるかもしれないけど、最終決戦みたいなとこあるんですよ。すごい盛り上がるとこがあったんですけど、
はいはいはい、
一番最初に拾ったあれって、
うん、
絶対最終決戦で使うべきだったよねとか、 そうなんです。スカイツリーの上の天空っていうプラネタリウムだったんで、結構みんなエスカレーター使って、じゃあ下降りようかみたいな感じだったんで、うん、他の人たちの会話聞こえるんですけど、
うん、
あれ、絶対に自分が、小宮山さんっていうベテラン警官を先に行かせて鍵を開けさせるんですけど、うん、あれ絶対に、鍵は自分がやって、例えば小宮山さんを後にしてアイテムを預けておけば助かったんじゃねとか、なんかそういうみんなクリア方法を考え出してて
あ。
そう、ちょっとね、あともう一人、まあ、通信でずっと、やりとりをしている、多分警察署の方にいる後輩みたいな警察官がいるんですけど、うんうんうん、その人の多分ダウンロードコンテンツあるよねっていう話とかずっとしてて、後でその二人の謎を解くために来るもう一人の警官のダウンロードが絶対あるよねとか言いながら帰るっていうのがめっちゃ楽しかったですね。プラネタリウムを見て、ゲームの攻略方法をみんなで考えるっていう。
あ、完全に
ゲーム。なのでちょっと、本当に、キャンプルみたいに怖かったとか言わないって言ってみんなね。みんな、
ね、
絶対鍵じゃなくて、あのアイテム使うよって。だからね、探索、もっとピアノ調べるべきだったんじゃねえのとか続いてて面白かった。
ね、まあ、今回はそれで、
ね、夏はいいですよ。
はい。
夏の、
はい。真夏にプレイしたくなるホラーゲーム特集のような、はい、感じで話をしたいと思っております。うん、
はい。何かやってます？
そうだね、まあ、今ってわけじゃないんですけど。
はい。
やっぱり定番のスプラッターハウスというね。
おう、ほいほいほい。
ゲームがありますけども。
うん。
あれは、なんて言うんですかね、ナムコが本当に初なんじゃないかっていう本格ホラージャンルのアクションゲーム。うんうんうんうん、まあ、当時あんまりなかった。だと思うんですよね。ゲーセンアーケードのゲームで、いわゆる本当のホラーってやったか、フラッターハウスはだからかなり衝撃的で、やっぱ今見ても怖いですね。私は本当にゲーセンで見てすごい衝撃を受けたのが、鏡の間があるんですね。鏡の。
はいはいはい。
で、リックというその主人公が、13日の金曜日のジェイソンみたいな、ボケマスクをかぶっている男を、まあ自分が操作するんですけど、
うん、
この鏡の間で、映ってるんですよ、リックがね、進んでる姿が横スクロールで映ってて、うんうんうんうん、で、どっかで急にその、表面に映ってる鏡に映ってるリックがこっちを向いてバリンって鏡を破って出てくるんですね。で、それを倒さなきゃいけないんですけど、それが初めて見た時に、おわーって思って、
はい、あ、ここ、
いや、おわー、そういうことみたいな。だから、それがすげえびっくりして、今見てもやっぱすごい秀逸だなぁと思いますね。で、スラッターハウスは、PC エンジンには移植されてるんですけど、ファミコンには、ちょっとこう、マイルドになった、わんぱくグラフィティみたいな、なんか謎のサブタイがついた、ちょっとコミカルなやつになっちゃってるんで、ファミコンなんかね。まあ、そのまま出すにはやっぱり、結構、セロレーティングとか当時ないですから、割と考慮した感じのになったんじゃないかなと思いますね。
うん、
でストーリーも結構なんていうんですかね、本格的というとあれですけど、そもそも、まあ、スプラッターハウスね、もちろん知ってる人は知ってる話ですけど、嵐の夜に、主人公のリックと恋人のジェニファーが、雷とかが鳴って、すごい嵐になったので、それを避けるために、車で、たまたまたどり着いた屋敷にこう逃げ込むっていうところから話が始まるんですけど、うんうん、帰った瞬間にジェニファーがさらわれちゃって、で、リックは、魔物みたいなのにこう襲われて気を失ってしまう。
うんうんうん、
で、そこで、ホッケーマスクみたいなヘルマスクっていうのが、
あ、はいはいはい、
まあ、仮面のために宿ってる精霊が、うん、その恋人を助けたければ、私の力を使えみたいになって、
うん、
マスクをかぶって、ジェニファーを助けに行く。 っていう話なんですけども、その洋館っていうのが、邪悪な、なんか、法令術とか魔物を作るような実験をしてた人の屋敷なんで、まあ、いっぱい出てくる、そういうのが。最初、そのポルターガイストが起きてる部屋で、電気スタンドを相手に中でぶった切ったりとか、なんとかしたりとかね、して。で、一番印象的なのは、ティギーマンっていう敵、ボスがいるんですけど、
はいはい。
紙袋みたいな頭にかぶってて、
で、
両腕がチェーンソーになっている。
めちゃくちゃ。
なんですかね、これはっていう。やっぱ初めてゲーセンで見た。まあ、その、博士に改造されちゃった人なのかね、モンスターみたいなやつで。その、袋かぶった怪人、両手がチェーンソーになっている。もう、なんなんだよ、これっていう。で、その面で、ショットガンがね、スパタウスっていろいろ道に落ちてる武器を使えるんですよ。中とか、
の
棒とか、
はい、
で、ショットガンがあって、で、ショットガンすごい強いんだけど、弾積むが決まってて、撃ち尽くすともう使えなくなってしまうんですけれども、当時その、攻略法を編み出した人がいまして、ショットガンを、2つ用意してですね、亡くなる一発手前まで撃ったら、もう一個のショットガンに持ち帰ると無限に使えるという。その、裏技みたいなのがありまして。なので、ティギーマンも強いんで、その、ティギーマン戦では大体の人がショットガンを2個持っていって、で、撃ち尽くす前に取り替えて、ひたすらティギーマン、両手チェーンソーの男をショットガンで撃ちまくる、ホッケーマスクの男っていう構図が、当時のゲーセンで繰り広げられてるんですね。で、まあ、ちょっとネタバレも含みますけど、そのジェニファーをね、助けに、で、その、ジェニファーのところまで行くシーンがあるんですけど、ジェニファーも魔改造されちゃってて、なんか、すごいなんか、オバタリアみたいな感じになって襲ってくるんですけど、その、途中でジェニファーに戻るんでね、ある程度一定ダメージを与える。
はいはい。
で、そこでリックが油断したところで、ジェニファーが、攻撃してきたりするみたいなね、のもあったりして、非常にその、なんというか、ずっと全編ダークな感じ。で、最後には、その、ヘルマスクも、その、真意を表してですね、別に善意で協力してくれてたわけじゃなかったということが分かって、本当に救いがねえな、このゲームはっていう感じの、あれですけど。ただ、スパルタハウスは全部3作あって、で、一応ハッピーエンドなのかなっていう感じで終わって、ってはいるんですけど、3がね、メガドラだけかな。1と2はアーケードだ。3が確かメガドラだけになってると思うんですけど。3になると、リックもパワーアップして、自分の、臓器をですね、外側の針みたいにこう、放出してダメージを与える技とか使えるようになります。もう、どうなってんだよっていう感じになりますけど。ラスタウスはね、ぜひ皆さん遊んでいただきたい。
夏のね、感じで。
そしてね、あと、
はい、
これに合わせてというわけではないんですが、おメールをいただいてますけどね、
はい、
ホラー映画を10倍怖くする方法ということで、新規さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。この夏もかなり暑くなってきて、少しでも涼しくなるように、私が大学時代に発見したホラー映画を10倍怖くする方法を、お便りします。
おう。
手順はこんな感じ。でまず、日の入り時刻を調べます。その日のね。で、鑑賞する映画のラスト30分前と、日の入り時刻が重なるように鑑賞を始める。で、どんなに怖くても映画が終わるまで絶対に映画を止めたり、違う部屋に行ったりしてはいけません。部屋の電気を途中でつけてはいけません。で、カーテンは開けたままにして途中で閉めてはいけません。
はいはいはいはいはい。
で、このやり方で見ると、ストーリーの進行に合わせて、最初は明るかった部屋がどんどん暗くなっていく。で、一番怖い場面が始まる、ラストのあたりで部屋は真っ暗になる。 部屋全体がホラー映画の世界に侵食されていくような感覚に陥り、とっても怖いです。
ああ、はいはい、わかるわかる。
で、また見終わった後に窓のカーテンを閉めに行くのもすごく怖い。で、ルールは絶対で、たとえどんなに怖くても、窓の外に何か見えたような気がしても、部屋の中で変な物音がしたような気がしても、映画を見終わるまではやり通さなくてはなりません。この方法だと、まあ、普通のね、ホラー映画でもめちゃくちゃ怖くなりますが、ガチに怖い日本の心霊映画などを見る場合は注意が必要で、怖すぎて夜眠れなくなってしまいます。ちなみに、日の出時刻に合わせて感動系の映画を見るといつもの10倍感動します。こちらは最初暗かった部屋がだんだん明るくなって、希望の光が差してくるような感覚になるので、ストーリーと相まってとても感動することで、ありがとうございます。
ありがとうございます。こ
な
れ
る
ね、
ほ
あ
ど
ります
ね。
よ。2時とかの、午後のロードショーとかで、
ああ、はいはい。
学校たと、例えば休んでる時とかに、たまに午後のロードショーとか、リングとか、螺旋とか、あのあたりをやってると、まあ、4時とか、そのぐらいにかけて、薄暗くなってたりするじゃないですか。めっちゃ、その頃見たホラー映画って結構覚えてたりするんですよね、やっぱり。なんか、薄暗い時って、それ怖いですよ。
いや、確かにね。学園七不思議というアニメがありまして。
はい、はい、あ、
まあ、これ
そ
は
れも
ホ
さ、
ラーなんですけど、
はい、
これがまたさ、やってる時間が夕方なわけですよ。
そう
そう。
ですよ。
で、だんだん暗くなっていくっていうね。で、しかもさ、これ本編も怖いんだけども、
はい、
予告がすげえ怖いの
い
よ。
や、
だ
全部怖
から、
いっすよ、あれ。
この最後の予告のところのもう暗くなってるところで、そう、予告、2パターンあるんだけど、
はい、
次回、学園七不思議何々って言って、恐怖の旋律があなたを襲うっていうワードで終わるんだけど、その後に、初期のバージョンは、キャーっていう女の人の悲鳴が入るんだね。で、後期はさ、猫のさ、鳴き声がさ、にゃーってなって、最後、ギャーみたいになって終わるっていう、めちゃめちゃ怖いやつなんだよね。これをその暗くなった時に聞かされてどうしたらいいんでしょうかね。
ああ、でも、学園七不思議か。あ、そう。ちょうどやってるゲームが、学園系のホラーゲームなんですけど、はい。アドベンチャーゲームで、学校であった怖い話って昔やったスーパー
あ、あ
ファ
り
ミコン
ます
の
よ
ゲー
ね。
ム、まあ、プレスにもありましたけど、それの続編で去年出た、男子校であった怖い話っていうのをやってまして。
ほうほうほうほう。
はい。もともとは PC で出た同人ゲームからのリメイクでスイッチで出たんですけど、男子校で、あと夏休み
ほ
が
うほう。
舞台で、しかも笹ヶ丘学園高等学校っていう男子校なんですけど、私の地元の水戸にあるっていう設定
おお。
で、背景とかも全部水戸駅からその周りの街とかの背景で出てるんですけど、これが、まあ、学校であった怖い話とか、学園内の、やっぱり七不思議系の話とかをき、の一人一人新聞部が聞いていくって話だったんですけど、こっちはですね、まあ、夏休みのちょっとした、アクション、青春アクションみたいな設定で、学校の怪談を調べて、都市伝説を調べていくうちに、この学校はもともと、かつて戦争中は軍の研究所があったらしいと。で、それを調べてた歴史部の人たちが以前行方不明になってると。で、それで、じゃあその謎はどうなのかっていうところで、その怪しい軍の、研究室みたいなところを見つけていくという開かずの間って言われてるんですけど、そこを探索していくっていうゲームで、まあいろんな話に発展していくっていうゲームなんですけど、いや、なんか地元が舞台になってて、しかもよく知ってるような場所が出てきて、ここの都市伝説はね、みたいな話をしてくれるので、めちゃくちゃ面白いんですけど、今全部はちょっと、クリアできてなくて。割と、まあ、結構血生臭い暴力系の描写もありつつ、気持ち悪い描写も多く、大変にやるにはいいんじゃないかと。夏のね、夏の学校が舞台でっていうところは、やるのでちょうどいいんじゃないかなと。あとは昔のちょっとね、学校であった怖い話をやってた人には嬉しい要素もちょっとあると、いうところで。
なるほど、なるほどね。いやー、いいですね。やっぱね、そういう怖い話のね、ゲームやるっていう
あ、そうだ、開かずの間じゃないや、狭間の部屋だ。
のは。
はい、はい。 同じ表現あるんですけど、そうそう。うん、
まあ、これも、何回か紹介してるかもしれませんけれども、
はい、うん、
まあ、昔ね、あった、1988とか98の時代にあった、
はい、
ね、プロデュースというゲームがありまして、
ほう
これは、レイビンソフトが、うん、まあ、そういうアダルトとかホラーを作る時のブランドで、マカダミアソフトでもあるんですけども、
うんうんうんうん、
ここから1987年に発売された PC のゲームで、
はい、
カゲロウっていうね、ゲームがありました。
あ、はいはい、ありましたね。
あれみたいな感じで、その、スクールカースト会の、陰キャの人がですね、スクールカースト上位の奴らを、モンスターを召喚して、怖がらせるというゲームですね。
うんうんうんうん。
で、ただこれ面白いのが、3人いるんですけど、その怖がらせる対象の、クエルカート上位の人たちが3人いるんだけど、
うんうん、
心臓の鼓動みたいなのが表示されていて、
うん、
あまりにもビビらせすぎると、それが破裂して死んでしまうという。それはそれでゲームオーバーな
ん
です。生かさぬよ、殺さぬよ、みたいな。
あ、ね、
いい感じにビビらせるっていう、本当にネクラだな、こいつっていう感じのなんですけど、
うんうん、
この、ね、プロデュースという、すごい、そういう、ちょっとダークな感じなんですけど、これが、エンディングがね、なんかちょっといろいろよくわからないんですよ。後味が悪い感じで、どういう意味なのかって。まあ、プレイ動画みたいなのもありますので、
うん、
ぜひ見ていただいて、どういう意味なんだろうかというのを考えていただきたい。
あ、考察系好きですよ。うん。
だから、非常にね、これは結構なんていうの、モンスターを配置してビビらせるんですけども、
はい。
この、ビビらせる対象の人たち、っていうか、まあ、その、主人公の陰キャも含めて、超能力学園の人たちなんで、うん、みんな、戦う方法を持ってるんですよ。モンスターに対して。だから、
は
あ
は
あ、ただビビらせるにしても、3人協力されると、モンスターが返り討ちにされたりするんで、
うんうん、
そこら辺をうまく考えて配置したい
というね。ほうほうほうほう。
だから、これがいいんですよ。三人同級生。
はい。
ギルバートっていう、もう、超、あれですよ、スクールカースト上位のイケメンと、
うん、
あと、ティナっていう、まあ、これも多分スクールカースト上位、おそらくチアリーダーとかやってるやつ、
うんうんうん、
と、あとは、主人公の人気が、ひそかに恋心を寄せてる、サヤカっていう、大人しめな子、うん、の三人をビビらせる。うん、で、普通に戦うときはギルバートとティナも強いんだけど、サヤカは、サイコ力みたいな、霊力が強いので、そういう、うんうん、超能力の力はサイコが一番強かったりする。
うんうんうん、
しかも、このね、説明書がいいのはね、主人公の陰キャのところ、他のキャラはイラスト描いてあるんだけど、主人公のところにあなたの顔写真を貼りましょうって書いてある。シャクシュリーやなーっていう。
もう共犯者にゲーム側がね、もう共犯者にする気満々のゲームってありますからね。
なので、ね、気になった方はこの、プロデュースというね、マカダミアソフトのゲームでチェックしていただきたいと思います。
なるほど。
というところでね、いいお時間になったので、まあ皆さんが少しでも量がね取れてればいいと思いますけども、
ね、
うん、なんかこういうホラーゲームまだあるよとかいうのがあればですね、教えていただきたいというふうに思います。
うん、
ところで本日の感じでした。はい、エンディングでございます。
さっきホラーの結末で考察しないとみたいなありましたけど、いや、ちょうどいいのが、うん、今、YouTube とかで見られる、 TVer でも見られると思うんですけど、魔法少女山田というドラマシリーズがありまして、これホラーモキュメンタリー、ドキュメンタリーっぽい撮り方をした、うん、モキュメンタリーのシリーズで、ホラーモキュメンタリーシリーズの第3弾なんですけど、
うん、
今全部第3話までか、第3弾で、全3話、魔法少女山田っていうのがあるんですけど、うん、これがなかなか考察が今までで一番ちょっと難しい系でして、
うん、
ちょっとね、見ていただいて、みんなで考察してくれないかなっていうのがあるんですけど、
なるほど、
もう一人でね、ずっと考察して、 ちょっとあの魔法少女恐怖症の子がいて、うん、歌うと死ぬ歌というのがあって、
ほうほうほう、
でそれがなぜかあのその元とかをたどっていくと、なんでこの子供たちが、子供というか、うん、まあ、20歳ぐらいの人たちがやったら魔法少女を怖がる人たちがいると、うん、で歌うと死ぬ歌っていうのもみんな聞いたことがあると、うん、じゃあその元は何なんだろうっていうと、かつて、十数年前に、魔法少女をの扮して、勉強を教えてくれる、山田というおじさんがいたと、うん、でそれがドキュメンタリー作品になって残ってるんだけど、その中で歌うと死ぬ歌が流れてるのが判明したと、じゃあその山田という人を追ってみようじゃないかって言って、そのドキュメンタリーを見てみてみたいな話がずっと繋がっていくんですけど、
うんうん、
ちょっとね、考察が難しいので、ぜひとも、今まではちょっとね、ホラー系の考察、オカルト系の考察が必要だったんです。第1弾も第2弾も。
うんうんうん、
はい。それも今も見れると思うんですけど、そっちも面白いんですけど、第3弾はちょっと一コア系で、ちょっとね、あの考察が難しいところがあるので、
うん、
ちょっとね、あのぜひ見てみていただいて、あの頭を悩ませてほしいんですよ、私と一緒に。
ね、
はい、うん。ぜひぜひ、なので、あの時間がある方は、
そうですね、
すぐ、はい、3話なのですぐ見終わると思うので、ちょっとリアルなんですよ。
ね、
はい、途中のね、ドキュメンタリーめっちゃリアルなんで見てください。
じゃあぜひその感想や考察などもね、お寄せいただければ、
うん、お願いします。うん、はい、
うん。じゃあまだまだまだまだ、ぜひ続きますので、皆さん命大事に元気に過ごしていただければと思います。では、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが。
太陽ホエールズ